ヤギ編集長、今週の見出しをお願いします。
遠征ありがとうございました。
それでは始めていきましょう。ラブリーズの
ラブトピ
ラブリーズの宮崎りおです。
ヤギ咲です。
始まりましたラブリーズのラブトピ。入ってくるやん。この番組では
私たち、自然に入ってたわ。
この番組では私たちラブリーズが取り上げたい話題やニュース、ラブトピを発信していきます。さあ、今日もツイートはハッシュタグカタカナでラブトピでお願いします。
入ってくるんやったらちゃんと入ってきてくれる。なんちゅう笑い方してんの。
さあ、ということで、まずは遠征、
はい、
関東遠征ありがとうございました。
ありがとうございました。
遠征してくださった方も、うん、まあね、そっちで待ってくださってる方もたくさんいて、はい、本当に嬉しいです。ありがとうございます。
やっぱあれかな、そのまあもう数が少ないっていうのでっていうのもあるけど、すごいね、
う
ん、いつもよりお客さんも来てくれてて、
そう、ね、
CD もなんか在庫がなくなったりとか、
そうそう、なんか
購入制限もできたらしいよ。
言ってたね、うん、ありがたいよ
ね。
まず29日は、
うん、
タワーレコード池袋店さん、はい、そしてタワーレコード川崎店さんのそれぞれリリースイベントがありまして、はい、30日は同じ事務所の上場軍団さんとの、はい、まあ対決、
うん、対バン
対バンイベントがございまして、
うん、はい、
来てくださった方からね、はい、メールも来てますよ。狼男さん、池袋のリリーベと川崎のリリーベお疲れ様でした、うん、楽しかったです、ってトークが面白かったですよって。次のイベントも楽しかったです、ゲームも笑いました。でこんばんはさんから、信濃町のカフェクエルボスで行われたラブリーズと上場軍団のオープニングアクト対決イベントに行ってきました、
はい、
一番記憶に残ってるのはハロプロのアイドルの卒業時に送られるケイタさんの手紙がサプライズで読まれたことです、うん、さらに爽やか五郎さんからも歌のプレゼントがあり、ラブリーズに愛されてるなと感動してましたって、
はい、嬉しかった。なんかほんまに愛を感じたよね。
いや本当にそのね、上場軍団さんとは、まあ、それぞれ、うん、このハロプロのライブ、うん、ハローのライブのオープニングアクトをそれぞれ関東と関西でやったりとか、
うんうん、
まあ、年末カウントダウンの時はお互い一緒に、ね、
うん、
あの前後でやってたりとかして
オープニングアクト2組おったやな、
そう、おったおった、そうやで、ね、まあ、仲良くさせていただいていて、うんうん、ね、前にね、大阪で
3年前ぐらいかな、
ね、一緒にイベントもやって、うんうん、そっからずっとやりたいなとは言ってたけど、うん、なかなか
そう
できることも分からず、イベントできるんや、よかったって感じやけど、
うん、
ね、あの、お話いろいろこうさせてもらって、はい、今回実現したのが、このイベントやったんですけれども、はい、たくさんの方がね、来てくださって、チケットもすぐなくなったもんね。
そうね、嬉しかった。
ね、ありがとうございました。本当に楽しかった。
めっちゃ楽しかった。めっちゃ笑った。
ね、いや、ほんまに。一生笑ってた。
うん、
始まる前から、うん、終わってからも、うん、ずっと笑ってた、うん、そのなんか場所もやっぱ素敵な場所でさせていただいて、ね、楽しかったなっていう関東遠征でございました、
はい、
でもちょっとさ、うん、1個だけ話させてもらっていいかな、
うん、
まあ、その、
うんうん、
イベント終わり、
うんうん、
まあ、帰りにね、
うん、
タクシーで帰ったんやけど、
うん、ホテルまでね、
そうそうそう、あのタクシーのあれ何ほんまに、
うん、
八木崎そしてマネージャーの久保悪い、ほんまに悪い。しかも何ってさ、うん、私真ん中に座ってんねん。私を挟んで、この人たちすぐふざけるから、まあ普通にね、タクシーに乗って会話をしてたの。
そう、でも私らが。ね、タクシーの運転手さんって結構会話聞かれてるんやなと思った。
思ったね。うん、私らは普通に、まあ、今日楽しかったね、とか、
うんうんうん、
いや、上場軍団さんとまたちょっとやりたいよね、とかいろいろ話してたら、うんうんうん、タクシーの運転手さんが。
うんうん、
何かやられてるんですかと、
うん、
タレントさんしてるんですか、うん、なんかグループ活動してるの、うんうんうん、って言われて、うわーと思って、なんて答えていいか分からへん、そういう時って別に隠したいわけじゃないんやね、
うん、
でもすかさずマネージャーが出てきて、いや、してないですもうね、その時点でしてないですって言ってしまったら嘘がスタートしちゃうの、わかる？
ねえ、
私がほんならもう悪いシャキちゃん、なんて言った、
あ、まあ部活みたいな感じですね、ダンススクール通ってて。
もうひどいよ。しかもその瞬間一人もマネージャーっていう立場じゃなくて、一緒にダンススクールの人の立場になったし。
あ、ね、あ、ダンススクールしてるんだ。
ダンスしてるんだ、みたいな。 遅くまで練習大変だねみたいな。
まあそうですね。でその前にそのスタッフさんと男のね男性のスタッフさんと、うん、まあタクシー乗る前にバイバイしたからじゃあさっきの先生みたいな。
もうその時点で、はい、あのスタッフさん先生に仕立てあげちゃって
先生ですって言ってでじゃあな
んかあじゃああの人が教えてくれるんだ、うん、
はいめっちゃ先生上手なんですよダンスって
言って え誰かのバッグについたりとかするの。
あでもあでもクミ姉さんかな
高田久美さんのことをクミ姉さん言わん。
クミ姉さん、あの高田久美さんとかあと安室奈美恵さんとかですかね。
へーみたいな。
で部員って何人いるの？え80
めちゃめちゃ大所帯。
あでもあれか今増えてって言って久保さん97人かなとか言ってめっちゃ増えてる。
ほんまに。
でもあそんなにいるんだ。
で途中でさ、うん、東京ドームの前らへん通って、
通ってんな。
その時に。ここ後楽園ホールやでって言われていやもう東京ドームなんよって思いながら
さっき後楽園ホールって何って思って見たら東京ドームやから
そこにも建てたらいいねみたいな。
だからなんか立ちたい
です、ね、立ちたいですってのシャキちゃんが。まあでもそのバックで立ったりとかまああるんですけどたまにみたいな。ほんまにいい加減にしてくれ。私あのタクシー一言も喋ってないから
でなんかチケットなんか高いのみたいな。
えノルマとかあるのって言われてい
やまあそうですね一人10万は絶対売らないとダメで。
ちょっとだけ詳しいのやめてくれんと思ってなんかあるやん、うん、ダンスのさ発表会でチケット
ノルマとかな
売らなあかんとか、うん、一旦買い取ってみたいな多分あるんやろうね、うんうんうん、私らないけどさそんな、うんうん、やけどなんかそうなんですよねみたいな。チケット代なんぼなんて言われて1500円ぐらいまあまあ安いんよほんで
口からもペラペラ
ほんますごかった。一生全部嘘重ねていってほんまにやめてほしい。
でもちょっとだけリオちゃんも乗ってたで。
私、うん、乗った。
なんか高田久美さんあたりの乗りの時に
違うよ乗ったんじゃなくって振ってくんねんもん。
あだからリオちゃんあの時何曲出てたっけ。私でもあの時4曲だったんだよねみたいな。でリオちゃん何曲出てたっけ
あフルで
そっかフルで全部出てたんだみたいな、うん、
クーちゃんの後ろについてる。
そうそうそうだから、うん、リオちゃんはめっちゃうまいみたいな、うん、そのこの設定上なで久保さんとさっきはなんかまだその4曲ぐらいしか出れないみたいなそれでなんかでもなんかそのレッスン代もかかるしみたいな、うん、でもうバイト三昧ですよ
とか言ってたもう、
ま、回転寿司でやってるんですけど
ほんまにほんまに
やめてます。体も柔らかいのって言われたよな。
言ってた
そこ気になるって思ったけどはいみんな Y 字バランスでいきた
いやしかもシャキちゃんなんかいやもう Y 字バランスっていうかI 字バランスみたいなどっちでもええねんと
180度以上はいきますね
いやもう
ほんまにもう楽しくなってきちゃって、でももう笑いがこらえられへんくて、
私もうとでもさ2人の間に座ってるからさ全員2人ともが肩震えてんのがもう伝わってくるわけ
笑いこらえてんねんな。
そう
でももう笑っててその、うん、部員は何人いるのって言ったら80ってもう笑っちゃってんのよ
気づいた。私結構と手前で止めてもらったの気づいた。タクシー、
うんうんうん、
もう耐えれへんかったあの空気あもうここで大丈夫です。
なんかリオちゃんめっちゃ手前で止めるやんと思って
もうあの空気に耐えられへんか
ってでも止めて降りるときに
あもうここでって言って
降りるときに、うん、だから それまでにめっちゃ久保さんがなんかあ明日も練習頑張ろうってめっちゃ言う、ね、
言ってた。
でなんか運転手さん頑張ってねみたいな、うん、でいつか見に来てくださいねみたいなでさっきもドア閉めるときにありがとうございました夢に向かって頑張りますバンって閉めた
夢に向かって頑張りますって何って言ってほんまに
もうさっきはもうほんまにダンスでもう頑張ってるよっていうので夢に向かって頑張ります2回ぐらい言った。でもう行くタクシー閉まってからも言ってた頑張ろうない
やもうほんまに
楽しかったなあれほんまに
ひどいよ
めっちゃ楽しかった
ひどいよほんまに。
だってもうそうするしかないやもん。だってマネージャーがもうしてないですって。
いやだからマネージャーさんが悪い
別に言ってもよか
った。いやもういやいや言うてもてるやんラジオさんか
いやだから別に言ってもよかったよ別に。そう別にあやってるんですって、
はい、一人の時とか結構あ、うんうん、ちょっと軽く活動しててとか、うんうん、軽くとか言っちゃうあでも全然そんな、うんうん、
うんうん、
みたいなちょっと、
うん、軽くな言ってもよかったのに。そうそ
うやけどいやしてないですって。
でもじゃあ今までの会話何ってなるからもうじゃあ先嘘つかなあかんやんって思って。
ほんまに始まったと思って頭抱えちゃった。
いやさっきでも地味に後楽園ホールがおもろかったな
どこって思ってたもん。
そこなん。って感じで遠征が終わりました。
次のタクシーも楽しみやね。
いやほんまにネタができまくるから。はい、ということで最初はラブリーズのラブトピ、最後までお付き合いください。
ラブリーズのラブトピ、ラブトピを聞いているそこのあなた、メッセージもどんどん送ってね。
いつも送ってくれてありがとうございます。読んでます。
メールアドレスはラブリーズアットマーク jocr.jp までお願いします。
シャキちゃんよく言えました。これ5回目ぐらいで撮ってるの。
まあまあまあ天才なんで。
天才とは。
もっぱんラブリーズ。
このコーナーでは食べるの大好き私たちラブリーズが毎週テーマを決めて、話題のスイーツ、食品、ドリンクなどが本当に美味しいのか実際に食べて素直な感想をお伝えします。
はい、
では編集長、今週の見出し教えてください。
富士屋のミルキーアイスモナカ食べてみた。
さあ、はい、富士屋の伝統的なソフトキャンディミルキー、その味をアイスモナカにした商品がセブンイレブン限定で販売されています、はい、ということで、まあ、これは、まあ、前も、まあ、去年とか一昨年とかも出てたんやけど、うん、今回はおみくじ付きということでですね、うんうんうん、みんなね結果送ってくれてる。そう、ねペコ吉とミル吉と超大吉の3種類あるんですけれども、さやぴょんさんはペコ吉。
あ、私と一緒。
マコティーヌさんもペコ吉。
私と一緒。
もう一回言ったらわかるで。
あとは、233、リッシシリさん、ソイスさんが超大吉。
ずる
ー。なんなんそのリアク
ション。ずる
ー。で、あとね、カンカンさん、モキさん、マセユーダイさん、クロちゃんさんはミルキチ。
リアチンと一緒。
いやでしょうね。その反応で言ったらでしょうねってなるから。でこうみんないっぱい送ってきてくれてますね。
でも楽しいよねこういうの
って。そう。しかもその絵柄がさやっぱ違う、うん、そのペコちゃんも3種類いるからさ、うん、
でも全部舌出てるよ、
まあ、ペコちゃんからな、
うん、
すぐその笑い方したら返事になると思うなよ。ほんま
怖っ。
コアじゃない。
コ
アじゃないよ。いい加減やめやそれ。
はい。
わかった。
はい。
なんかあったらこれすぐ聞きやこのラジオ。
はい。
わかった。
はい。
ちょっと誰返事してんの違う人じゃない。はい、ちょっとなんか違う人返事してない。
はい。
誰誰声変わりした。
次行って。
え次行く。
はい。
誰なんよそれ。ではじゃあ感想を紹介しましょう。
はい。
編集長お願いします。
ペコキチ並みの美味しさ。ペコキチ並みの美味しさ。
な、なんて言う
と。そんな滑舌悪いかな。
嘘やん。嘘。ペコキチが入ってこんかった。
嘘。ちょっとショックやわ。
嘘。えって、ほんまの顔でえって聞き返されてた。
なんて言ったの？ペコキチ並みの美味しさ。
どういうことでしょうか？
なんか、
う
ん、ほんまに美味しかった。ごめんけど、
うん、
ごめんけど、
うん、
そんなに期待してなかったよ私。
あ、そうなん？
可愛いだけって思ってた。
あ、舐めてるわ。舐めてる
けど、
藤屋さんに謝って。
でもそうや、さっきって藤屋さん大好きやったと思って。一番好きなチョコレートも藤屋さんのやつやし。
だ、そうやん。
ケーキ屋さんも藤屋さんの藤屋さんのケーキ屋さんが好きなの。
うん。藤屋さんのケーキ屋さん。
うん。
藤屋さんのケーキでしょ。
うん。
うん。
でもケーキ屋さんがあるん。2個選べる。1000円で飲み物ついてきて。
それからケーキ屋さんが富士屋さんなんじゃない。
いいやん。そうだから、うん、そうや、さっきはミルキーと相性がいいんやったと思って。ミルキーじゃない、富士屋と
相性。
うん、
相性っていうか、ただただシャキちゃんが好きなだけやろ。
そうで食べてみます、うん、そしたらアイスがねすごいもっちりしてるの。
そうなの。
言ってしまったさ、なんかトルコ風アイスじゃないけどさ、
タケさんから来てたよ。
そう、
中のアイスが少しトルコアイスみたいで練乳が入っていて甘くて美味しかったですって。
んでね、練乳も中に入ってて、私もう何を隠す、練乳めちゃくちゃ大好きなの。
わかる。
もうほんまに練乳絶対冷蔵庫に入れてるぐらい好きなのね。
いやもう。
だからそれがなんかもっちりのアイスと練乳のちょろっとした食感が合わさって、
うんうん、
で甘いやん、
うん、
もっちりアイスのとこも甘いんやけど、よりこの何
練乳、
練乳の方が甘いから、
うん、好きやのに練乳忘れてる。
すごい美味しかった、
うん、
でなんかこう周りのもなかもさ、うん、柔らかいから、
うん、
ねな、うん、あの歯歯しみる人おるやん、
うん、
冷たいの
近く過敏って言うんやけど、
あそれかの人はもなかで歯が言うたらちょっとカバーされるからいいと思うよ。
どこの心配してんの、
うん、近く過敏の人のためにも言ってる。
うん、
歯がしみりやすい人は、歯がしみりやすい人は、
しみやすい。
じゃあで、しみりやすいって言うんやで。
しみり
やすい。だってほら、この前調べたやん。しみりやすいって。
あ、調べた、そんな。
うん、
方言？
方言っていうか、そういうしみりやすいって言う人もおった。
あ、言う人もおるってだけの話か。うんうん、
歯がしみりやすい人もいいねん。うん、
なんかね、モキさんからね、
うん、
牛皮みたいなもちもち感もあったって、もなかに。
もちもち。
しっくりきてへんな。いやでもさ、あのサクサクのもなかっていうよりかは、
あ、それは確かにそうやね、
うん、
もっちりはもっちりっていうか、
そうもっちりしてる、
薄いからこそ、
うん、
アイスにこうピタってひっついてる感じで、
うん、
もちーって感じ、
うん、
もちーって感じ、美味しかったね。
もっちーって感じやね、うん、この甘さならリオちゃんも完食できるのではって書いてるけど、私これあのほんまに前から好きやねん。
うん、だしりおちゃん、
そう冷凍庫に結構あのストックしてたぐらい、
すごいじゃん、
好きやねん。このもなかが好きなのよ私、うん、もなかのアイスが、
うん、
でこのさ不二家のキャンディー型になってるアイスも出てたの、
うん、
でどっちも、うん、まあ、同じそのミルキーの感じやねんけど、今回そっちは多分出てないから分かんないけど、
うんうん、
このもなかの方はあの気に入って買ってたぐらい好きやったから、でも今回それにそのおみくじがついてて、うん、前までなかったので
、だからおみくじはつけて正解やと思う。
え、そう、うん、ちょっとワクワクする。
だからあのおじさんたちがさ多分会議でさ、
おじさん
ちょっとこれに丸いなんか寂しいからなんか絵柄つけましょうよ、あじゃあおみくじにするのはどう、あえ天才じゃないですか、は
っ
は
っ。でなんか兄さんさんがねミルクせんべいっぽかったかなって言ってて、確かに私ミルクせんべい大好きやもん。
そうやね、でもさっきミルクせんべいに馴染みがないからさ、
いや食べてほしい、うん、ちょっと今度買ってくるわ。
ありがとう、
うん、遠慮とかないんやな。
ありがとう。
これはほんまに美味しいから、
うん、
あのほんまにもう満場一致で美味しかったよね。
満場一致で美味しかった、う
ん、ぜひ皆さんもね、あのセブンイレブン限定なので、
はい、
買って食べてみてください。
お願いします。
はい、このレポートはラジオ関西のトピックスサイトラジトピでも写真付きで掲載しますのでチェックしてみてください。では来週のテーマを発表します。
スターバックスのオペラフラペチーノ飲む。
長
ちょっとあのムーって伸ばしてたから、
あ自分が書いたのが伸ばしてたから、うん、忠実に行くタイプね。
そうそうそう、
はい、
さてさてさて、
え
オペラフラペチーノですよ。
そうですよ、
もうねこの時期はチョコレートが美味しいですからね。
何見てもチョコレートの新作、うん、
まあ、2
月の3日から発売されている、
はい、
スタバのフラペチーノ、はい、新作フラペチーノだからこの、
うん、
バレンタインの第2弾になるのかな、
うんうんうん、
これはでもどう
すごいよ、もう上にね蓋になってるようにチョコレートがバーってあって金粉かなあれ、サラサラサラってかかってたよ、ね、
サラサラかどうかちょっと分かんないですけどパラパラかもしれないし、
うん、でもサラサラっぽいぐらいめっちゃ細かい金粉やった。
でもフラペチーノオペラってまあケーキの名前じゃない。
あそうなんや、
オペラっていうそのケーキの名前ないけど、うんうん、それがフラペチーノにどう再現というか、う
ん
う
ん、
されているとか表現、
じゃあもしかしたら、うん、スポンジも入ってるのかな。
スポンジは入ってないんじゃないかな。
よかった
ん、
え、
んよかった、
うん、
それ良かった、
うん、なんかクシュクシュにさ、
うんうん、
なったスポンジあんま好きじゃないから、
たまにあるもんね、
うん
うん、でもやっぱこのオペラってさ、
うんうん、
ちょっとあのちょっとでもビターかも今更ですが、
やだ、
なんかオペラって私ビターなイメージあんねんけど、違うんかな、まあ、でもその辺も含めて、
う
ん、ちょっと苦いのが苦手なシャキちゃん、甘いのが苦手な私がこう
どうなるかね、うん、
はい、よかったら2月の3日にもすでに発売されておりますので、はい、皆さんも一緒に飲んで感想を送ってみてください、
はい、
また扱ってほしいテーマも募集しています。メールはラブリーズアットマーク JOCR.JP LOVELYS アットマーク JOCR.JP まで、毎週木曜日に収録していますのでそれまでによろしくお願いします、
はい、
以上モッパンラブリーズでした。
ラブリーズライブツアー2023、
いつもここで待ってるよ。名古屋では絶対ピオリン食べる。
名古屋ワンマン皆さんお待ちしてます。
ラブリーズのラブザピー。
ヤギ編集長のトピックス徹底解説。さて今日も始まりました、ヤギ編集長のトピックス徹底解説。私キャスターの宮崎梨央です。そして我らがヤギ編集長です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。こちらのコーナーはあらゆるジャンルの話題に精通するヤギ編集長が気になるトピックスを徹底解説するコーナーです。
はい、
笑いなしの真面目なコーナーですので、はい、ふざけないように、はい、真面目に答えてください。
私ねふざけれないんですよね。ふざけたくてもね、もう本当に困りますけどね。
ふざけたくなくてもふざけてしまうのが編集長ですよね。
ね、もうちょっとまたねちょっとまあふざけるそういう遊び心も、ね、
あらゆるジャンルに精通している編集長ですので
持ち備えていきたいなと思いますけど、
何を解説しても全部言い切るのやめてもらっていいですか。何を解説してもらうか事前に伝えていません。間違った情報を発信しないようにくれぐれも気をつけてください。
間違えれないんですよね。間違えたくてもね、これがねまたね遊び心があったらよかったんですけど、はいね、
何か最近気になるニュースありましたか。
そうですね、あの、はい、東京バーゲンマニアというニュースサイトからですね、
はい、
あの私たちが大好きなみたらし団子のニュースです。
私みたらし団子好きって言ったことありましたっけ。
私が大好き。
そうですよね。
みたらし団子後半どう食べる、口元をよこさず、よこさず口元をよこ、
編集点作りました勝手に。
みたらし団子後半どうしてる、口元を汚さず綺麗に食べる方法、こちらですね。
編集長笑いなしの真面目なコーナー。
真面目です。
すごいふざけて読んでますよ。
いいえ、こちらはい、みたらし団子でも食べる機会ありますよね。
まあ好きですよ。
はい、
はい、
でもまあ4つぐらい刺さってますね串に。
はい、
上2つを食べるとまあ3つ目はかろうじていけても、ラストって喉あってなるじゃないですか。まあ、
喉を犠牲にするかほっぺたを犠牲にするか
で、まあ横から食べるとほっぺたにね、はい、にちゃにちゃがついたり、はい、とか、まあこう食べてる時に後ろからパッ押されたらもう喉にガッ刺さりますから、
おい、
はい、危険ですよね。
はい、
でまあこう手でこうしても手が汚れちゃう、
はい、
そんな時何を使うと思いますか。
ティッシュ。
いいえ、ティッシュしたらお団子にティッシュがへばりつくじゃないですか。
お箸。
まあお箸はでももう洗い物も増えますし。
我慢。
いいえ、こちら、
はい、
ストローです。
ほう、
ストローをまあそのまあ適当な大きさに切りまして、
はい、
その串の後ろの部分から刺すんですよ。
はい、
でキューってキューってしたらね、スライドしたら、はい、お団子がプーッと上に行くんですよ。
ちょっと効果音よくわかんないですけど。
でもう力も入れずにスッとねこうキュッと上に行って、
お餅が残らないんですか。
残らないらしいんですよ。
へ
え、まあ、私がやってないのでわかんないですけど。
精通されてるのにわかんないんですか。
まあ、でも絶対大丈夫ですよね。
多分このコーナーでわかんないんですけどって言ってしまったらおしまいなんです
けど。わかりますよ。
はい、
でこれがもうすごいよっていうニュースですよね。私は絶対これしたいなと思いました。
なるほど。
まあでもね、ストローがない時はどうしたらいいんだろうと思いますけどね。
それでは今日のトピックスです。板チョコの溝って何のためにあるの、明治に聞いた。板チョコには溝がついていますよね。あれってどういう目的があるのでしょうか。明治ミルクチョコレートでおなじみの明治ホールディングスに聞いてみましたということで。
はい、
どうでしょう。
まあこれは、はい、まあいろんな説があるんですけども、まず一つはもうただただ食べやすいようにですよね。
うん、
こう平面だとパキッと割った時にがっつりいっちゃう場合があるんですよ。
はいはいはい、
でもパキッと割った時にこの溝があるとある程度のところで割れちゃうんですよね。とかまあその割れやすい、その分割しやす
い
っていうのもありますし、
はいはい、
あのチョコレートってあの柄なんですよ。
はい、
絵に描く時とかもちょっとこうつぶつぶ、このちゃんと切れ目というかね、溝を描くじゃないですか。
はい、
見た目のね、見た目重視、ビジュアルを大切にしてるっていう説もありますし。
あ、なるほど。
でも一番はやっぱりこの食べやすい、割りやすい、うん、でガッといかないようにね、
はいはい、
っていうやつですね。
編集長、チョコはちなみに
大好きです。
大好きです。
大好きです。もう
そうですよね、チョコレートは、ね、
はい、チョコレート大好きで、その板チョコのクランチ、 ありますよね、はいはい、クランキー、はいはい、クランキーのクランチーかなのあるじゃないですか、
はい、
あれ本当に友達が小学生の時食べてて、はい、美味しそうすぎて、
はい、
でも90何ぼだったんです、その当時
値段が、
はい、はい、自分にしてはちょっとな高いですね、チョコレートにして、はい、だから頑張って買って、
買ったんかい、
はい、美味しくいただきました。
編集長この仕事何年されてます？
で
エピソードトークとかで習ってこなかったですか？
で美味しくいただきました、
あ以上で、
はい。
なんかエピソードあるのかなと思った、高いけど買って食べて美味しかったって話、は
い、え美味しくいただきました、
あよかったです。で目的としては、
はい、
割りやすい、
はい、
でっていう話です、
はい、
やっぱこう分けたりとか
そうですね
するために、
はい、
なるほど。それでは解説に間違いがございましたの で、ね、私から改めて、
ね、
うるさいです、説明いたします。明治ホールディングスの広報によりますと、板チョコの溝は割るためや分けるためといった目的で作られたわけではないようです。
まあ、そういう説もあるから、
ね、うるさいです。その本来の2つの目的をご紹介いたします。1つ目はチョコレートを早く冷やし均一に固めるためです。すごいなんだそれみたいな顔しないでください。溝を入れることでチョコレートと型の接する表面積が広くなり冷えやすくなります。また均一に冷やすことで口どけを良くすることができるそう。興味あります？
なんか私はあこれ終わりですか？
まだですけど、はい、何ですか？
いや私はなんかその冷やすためにあんな溝作ってほしくないなと思いますね。
2つ目はチョコレートを型から外しやすくするため。
いやほら全部そっちの都合じゃん。
チョコレートは
そっちの都合じゃん。
なんか恨みでもあるんですかこの溝に。チョコレートは冷やすと体積が減り縮みますが、溝を入れることで取り出しやすくするのだとか。
全部そっちの都合じゃん。
つまりチョコレートの味や生産効率のために溝が作られているということでした。間違いがありましたことを改めてお詫びして訂正いたします。申し訳ございませんでした。
納得いかない。
でも編集長よく考えてください。この生産効率のために作られたこの溝でも活用できてるんですよね、割れることによって。
でもそれは割れやすいようにっていう思いやりで作ってほしかった。あっちの取り出しやすいとか冷やしやすいっていうので作ってほしくなかったと私は思います。
あでも多分明治さん側からしたら、じゃあそういうことは食べないでくださいって感じだと思います。
おいしいので
謝ってくださいちゃんと。
失礼いたしました。
はい、ぜひリスナーの皆さんからも八木編集長に解説してほしいトピックスがあれば番組までお寄せください。また先ほど紹介した記事はラジオ関西のトピックスサイトラジトピに写真付きで掲載されていますのでぜひご覧ください。以上八木編集長のトピックス徹底解説でした。
ラブリーズライブツアー2023、いつもここで待ってるよ。東京では絶対ネギシ食べる。
チュンチュルチュルチュルル。
ラブリーズのラブトピ。ラブリーズのラブトピエンディングのお時間です。さあ今日も感想はハッシュタグカタカナでラブトピをつけてツイートよろしくお願いします、はい、番組へのメールもお待ちしています。
メールアドレスはラブリーズアットマーク jocr.jp lovelis@jocr.jp です。収録は毎週木曜日を予定しております。
はい、そして毎週木曜日にラジオ関西の羽川秀樹ハッスルにレギュラー出演しております。
はい、
ラブリーズの検証しますというコーナーで毎週いろんな検証にチャレンジしていますので、はい、ぜひ聞いてください。私たちの出演は12時30分頃からです。さあということで2月の3日からスタートしました、はい、ラブリーズライブツアー2023、いつもここで待ってるよ、
はい、
まあいよいよね、うん、スタートしましたけれども
大阪公演が終わったってことですね。
そうですよ、まあ、次は名古屋と東京がありまして、はい、3月の27日にはファイナルのナンバーハッチ公演が控えております。まあ、このねライブのチケットがありがたいことに VIP チケット S チケット A チケットが今完売していまして、はい、ただ一般チケットはたんまりとございますので、
はい、たんまりあります。
たんまりございます。まあね、
うん、
言ってしまったらこのライブラブリーズを見れる最後の機会に
そうですね
なりますので、
はい、
このラジオしか聞いたことないよっていう方にも、うん、
その一回ねライブ見てほしいよね。
そう、ぜひ来ていただきたいなと思いますし、はい、 もうとにかく気合入りまくってる、はい、このツアーのファイナルということで、
はい、
チケットがねまだございますので、
はい、
皆さんよかったら遊びに来てください。
遊びに来てください。
で、まあ、この2月3月と他にも対バンライブだったり、うん、イベントもたくさん決まっておりますので、はい、あの遠征とかもねありますのでぜひチェックよろしくお願いします。
お願いします。
詳しくはラブリーズの公式ホームページの方をご覧ください。
はい、
それでは来週のラブトピもお楽しみに。お届けしたのはラブリーズの宮崎りおと
八木咲でした。未来に向かって頑張るぞ。